これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
隠密同心吹雪ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語り、毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回はですね、ドラマと芸人とコントと題しまして、まあ、ドラマに出演する芸人さんであるとか元芸人さん、あとはね、コントを題材にしたドラマとか、なんかまあ芸人さん界隈とドラマってところは結構より密接というかね、近くなってきたなという感じもありますので、そこら辺のドラマと芸人さんみたいなところ、ドラマに出演する芸人さんみたいなところのお話ができればなと思っておりますが、まず最初に今週、ここ最近3回続けてですね、2021年春ドラマチェックという形で、最近始まったドラマですねについて、紹介するっていうコーナーをこんなというかね、ことをやっておりますが、一応先週から今週にかけてもいくつかドラマ始まっているので、うん、ちょっと気になったのをピックアップできればなと思っているんですが、
はい、
僕の方からは、あの時キスしておけばというドラマと、あと半径5メートルというドラマですね。ともに4月の30日からスタートして金曜日のドラマですね。うん、他なんかポンさん今週、先週始まったドラマで何かあります？気になったの。
そうですね、あの先週じゃないですけどドラゴン桜は遅ればせながら見ましたけど。
見ましたか、ロード第2話始まりましたね。
そうですね、あとはい、そんな感じですかね、はい、
了解です。じゃあさっくりと、あの時キスしておけばっていうの、僕まあ出演陣がね、松坂桃李さん主演で、井浦新さんが共演、あと麻生久美子さんとかも出て、あと大石静香さんという、まあずっと、朝ドラからず、長いことね、ドラマを作り続けてきた人が脚本というところで期待して見始めて、まあ、あらすじ説明を読むと、主人公が恋するヒロインと見知らぬおじさんの中身が入れ替わる前代未聞のラブコメディーということで、なんかちょっとこの説明を見ただけで嫌な予感はしてたんですけど、いわゆるこのおっさんずラブとかのね、枠なんですよね。このテレビ朝日の金曜11時台で、木島さんかなっていう方が、まあ、プロデューサーを務める、枠というところで、ちょっとその、なんて言うんだろう、同性愛的なもののモチーフに使った、まあ、コメディーということで、今回は、うん、まあ、もともと麻生久美子さんだった人が、井浦新さんに、入れ替わってしまうっていうところから始まるラブコメディというところで、うん、ちょっとまあ最初のね、麻生久美子さんが売れっ子漫画家さんでみたいなところの描写と編集者との関係性とかは結構楽しんで見れたんですけど、どうにもこう途中から出てくるこうどぎつい感じのコメディ色と、あと漫画の描写とかですよね、漫画が致命的に売れっ子なのに上手くないというか、どうしてこんな漫画が売れるんだって、そこのリアリティが欠如してるみたいなところで、僕はちょっと初回でついていけなくなってしまったっていうところが正直なところで、もうちょっとなんかせっかくね漫画を使うとか、もともとなんだか、あ、違う、大石さんだから原作はないのか。ないからこそ、まあある程度自由が効いたんだろうけれども、なんかそこら辺のディテールをもう少し細かく作ってほしかったなっていうのが正直なところでした、うん、ポンさんこれ見ました？
見ましたよ。
どうでした？
まあね、言われた通り確かに漫画は俺はギャグ漫画に見えたし、
まあ、一応ヒーローものなんですよね、確かね。
だから多分はジャンプのあれでしょ、なんかそういう系だと思いますけど。
うん。
まあ、でもね、いやもう全描写が非常にこう、日本のドラマの良くない面っていうことをフィードバックさせるような気持ちにはなったんですけど、うん、まあ、やっぱ松坂桃李さんが、僕はすごい魅力的に見えちゃって、
うん、いいですね。やっぱね、うまいですね。
なんかすごい、すごいなと思って、なんか。まあね、今も NHK のドラマも出てますけど、うん、なんか、 こりゃすげえなって感じがしてて、だってね、うん、散々そのヤクザと対応するような刑事役とかやっておきながらこの役できるってなかなかすごい、
ね、
まあその失礼なことかもしれませんけど、で、うん、で麻生さんもまあ割とステロタイプな感じではあるんだけど、ただこの恋愛模様が結構僕は普通に面白かったっていうか、うん、なんかこうね、うん、普通ですよ本当に、あんなね LINE でやきもきするとかそんな普通なやり取りを、だからあれは漫画家さん、まあ、あの漫画家の描写も実に謎が多くて、うん、今時の漫画家ってああいう風に描かないといけないルールでもあるのかなと思うぐらい、みんな大豪邸に住んでて変わり者でめちゃくちゃおしゃれでとか、なんかやめてほしいよね、あれ。まあいいけど、
その。あるでしょうね、テンプレの方があるんでしょうね。
そうそう。うん、あそこに、まあ偶然こう、アシスタントで入るみたいな感じですけど、
うん、
なんかそういう風なものと捉えないで、なんかこう、偶然出会った人との恋愛関係を自分それぞれに持ち帰ることができるかなとかって思ったりもしたから、
うんうん、
そういうなんかエキセントリックな方向、まあね、展開はエキセントリックになっていきそうだけど、なんかその恋愛の小さな機微をよりこう、男性とすることでよりこう、ピュアというか、うん、俺多分あんまりその、あのホモセクシャルな方向性じゃなくて、純愛って何だろうかっていうことを語っていく方法論なのかなとはまあ思う、う
ん、僕なんで思い出したのは、ね、あのポンさんが前紹介してたあの塚地さんが出演してたあの、うん、奥さんが塚っちゃんに変わっちゃうドラマ、フジテレビでしたっけ、東海テレビかな、うん、やったドラマとか思い出しましたけどね。
そうだよね、だからまあそういうことかなと思いますけど、うん、井浦新太はおじさんじゃねえよな。なんかすっげえおじさん演技がきっちりやられてるから、まあそう見ますけどっていうのはあるけど、そんなさ、イケメンでしょ。
松坂桃李とそんなに年齢違わなさそうですしね。
まあちょっと上なんだとは、ちょっと結構上だと思いますけど、なんかその、うん、まあ難しいよね、本当なんていうかこう、ユーザーのね、こう、ニーズに応えるっていう風な意味合いと、設定っていう意味合いとのなんか、混乱を俺たちが補正しなくちゃいけないみたいなあたりがあるから。
この前の虹色カルテとかでも結構厳しいおじさん役やってましたからね、井浦さんね。
あ、おじさん、いわゆるステロタイプのおじさん役だった。
だから、高畑充希さんと、うん、あ、名前でした。はい、あの、彼と、あの、まあ、彼らが20代ですごい若い人だから、うん、それに対するおじさんキャラクターをかなり強めに演じてた感じはありましたね、やっぱり。
まあ、これちょっと余計なことだけど、おじさんって、課題についてもちょっとちゃんと立ち向かってほしいよね。
ほんとそうそうそうそう。
おじさんって卑下する存在みたいなさ、なんかそういうバランスみたいなこととかあるけど、うん、それをちょっとなんかなんとかしてほしいとかって思うと、まあこれは別にそういう目的ではないんだろうけど、なんかいかにもおじさんを使う感じとかも気になったりするから、うん、だから大きな物語じゃなくて小さなこの機微みたいなものを、
うん、
松原桃李さんを中心に眺めるには
、松坂桃李さんね、
はい、松坂桃李さんを中心に眺めるにはいいかなとも思いました。
うん、なんかまあまさしくこの時間のあのニーズに応えてる作品なんだろうとは思います。まあ、その同性を描かない関係なくその描写としての、うん、ある種のまあだから、うん、わかんないですけど BL を楽しむ的なところにも近いのかもしれない。
BL、うん、まあまあそうね、演者的にはそういうことになるとは思う。そうね、
うん、はい、あと、はい、半径5メートルですね、 NHK で始まったドラマで、まあ、僕も事前にその若手編集者、雑誌の編集部の話というところでちょっと期待をしていてんですけど、うん、まあ、あの最初ね、吉根京子さんが演じる若手の編集者が、まあ、いわゆる週刊誌ですよね、女性週刊誌 の、まあ、の編集者を担当させられて、かなりハードな、まあ、セクハラパワハラを受ける、うん、で、まあ、あのずっと密着、あのタレントに密着し続けるみたいなハードな現場からで、ちょっとうまくいかずミスをしてしまって、で、別の雑誌の編集部に行ったら、それは生活情報というかね、うん、より身近なライフスタイル、ライフスタイルともあれも違うんだよな、ちょっとあの下世話感も残りつつの、うん、なんか古い感じの雑誌の描写だなとも思ったんですけど、うん、まあ、あの長崎ひろみさんが一応フリーランスのライターとして、常駐しているような、まあ、編集部、ちょっと変わり者が多いような編集部に所属して、うん、でそこで、まあ、身近なネタということで ツイッターでバズっていた、まあ、おでんおじさんっていうね、まあ、あの、コロッケおじさんかな、あの、現実ではあった、まあ、ネタ、バズっていたんで、それに取材しに行ってから始まるストーリーっていうところで、まあ、もやもや感みたいなものの描写としてはわかるし、つい最近さね、アノニマスとか、現実の事件とかモチーフが明確にあるなってわかるような作品っていうものを、ドラマっていうのは、まあ、最近ちょっと増えてる、フェイクニュースとかも多分そうですよね、あの、野木明子さんの。あれとか思い出したんですけど、ちょっとやっぱりあのアノニマスとかにも感じた、そのいくつかの事件、今回で言うと、その、おでんおじさんのことをツイートした人の旦那さんは実は会社に行ってるんじゃ、会社にでずっと勤めている感じで、で、まあ育児とかもなんかうまくやってないような感じの人で、でも仕事はちゃんとやってるから、まあ仕方がないって何も言えないみたいな、そこら辺のモヤモヤみたいなのが書かれてるんだけど、実はその旦那さんは会社員ではなくて、ウーバーで働いていて、みたいな、そこら辺の背景で、まあ、男性的なもの、男たるもの会社で働かなくてはみたいなものの悲哀みたいなことも合わせて描くみたいなところがあったりしたんですけど、うん、ちょっとやっぱり現実の事件をモチーフにした時に、そこになんか他の要素とかを掛け算してしまうと、うん、なんかそもそも何を描こうとしたんだっけみたいなこと、掛け算をしようとするの分かる、ドラマの中にいくつかの問題を、の描きたいからこそっていうのは分かるんだけど、もう少しそのおでんおじさんの方のというか、まあ、ツイートをした人とか、おでん、まあ現実ではコロッケおじさん、コロッケぐらい家で作れよって言ったおじさんの、なんかそこの細かいディテールを詰めた方がよりいい、わかりやすくもいいドラマになったんじゃないかなって、ちょっと無理な掛け算をしたことによって失敗するみたいなのがちょっとアノニマスに続いてちょっと感じてしまったところではあるかなと。でも、あの、題材としては面白いところなので、ちょっとこれから見守っていきたいなとは思っているっていうところでございます。これからどうなっていくのかね。まあ、雑誌編集部とかの描き方も他のドラマに比べると僕は少しリアリティを感じたので、ちょっと期待はしているっていうところですかね。ポンさん、これ見ました？
ね、録画止まりなので、今のお話を全部忘れて見たいと思いますけど、
うん、でも身近な話題を、まあ、出演陣も結構魅力的なキャラクターがね、
そう、多いですね、うん、なんか長作さんもなんか好きな感じだし、なんかあの、うん、なんだっけ、チャンネルはそのままっていうのに確か、
はいはい、
吉根さんも
吉根京子さんね、
出てましたけど、はい、なんか
あれだよ
ね、こう、ね、うん、こう大スクープとかそういうことじゃなくて、報じるっていうことを身近になんか伝えるみたいな番組ではやっぱりこう、うん、彼女のなんていうか庶民的な感じが
効く
ってことなんですかね、
う
ん、これね。
なんかコントが始まると同じ女優とは思わないぐらい、やっぱ吉野さんすごいですね、広いですね、演じる幅が、
うん、ね、まあちょっと、はい、見たいと思います。
うん、面白いです。では今回のトームテーマ、あ、とか他のドラゴン桜どうでした、ちなみに初回見て。
ドラゴン桜、いや、あの、まあ、手短に言うけど、いや、なんか言われてたほど、うん、半沢直樹じゃないなぁと僕は思いました、
ね。あ、本当ですか。
なんか、うんうん、まあ、それはその、いわゆる分かりやすい巨悪が存在してっていう物語ではなくて、まあ、善悪は、うん、あの、すごく説教臭く、あの、語られてるんですけど、うん、まあ、そんなにこう、全編こう、顔のアップばかりってわけでもないし、なんか、わかりやすい謎解きがあるわけでもないんだけど、ただまあ、俺はその、元々のドラゴン桜をよく知らないので、よくわかんないんですけど、うんうん、その、教育のか、あの、教育問題の核心ってどこなんだろうっていうあたりを、どうついていくのかなっていうあたりは、まあ、非常に興味が出るところではありますし、
うん、
あと何なんだろうね。なんか、サービスキャストが俺にはいまいちピンとこないので、なんか、最後、なんか、ダーンみたいな感じだけど、あ、何なのあの人は。
そうね。
まあ、みたいなの
は。あれ、まあ、前のシリーズでね、出たから、なんかまあ、
そうね。
うん。目くばさしてるって言ったでしょうね。そう
そう。あと、あの、江口さんの、なんか、
はい、のりこさん、はい、うん。
校長の、あ、会、何あの、理事長の意図がちょっと僕には読めないので、
わかるわかる、そうそうそう。
あのあたりとかもうちょっと紐解かれるのかなと思うけど、なんかね、その辺は教育ってすごい難しいじゃん。二項対立できないところがあると思うから、
そうなんですよ、まさしく。
ところを、どう、あの、わかりやすくないものをわかりやすくしていくのかなっていうあたりが、 そう、だから犯人がいるとかつまんない。あ、あと、これだけ言っときたい。あの、モブキャラを大事にしないドラマはやっぱ俺気分が乗らないから、そこはやっぱりなんかちょっと、そういう意味では半沢部分があるかもしれないね。そこだけは許せないところというか。うん、学校ものって ね、やっぱそういうのを逃しちゃうと、本当になんていうか、大味、まあそもそも特進クラスみたいなのだからしょうがないんだろうけど、まあちょっとそこは思いましたが、まあもうちょっと見てみたい感じですね。
個人的には前のシリーズで、まあ面白いっていうか、うん、あのまあ原作からの要素として引っ張ってきて、まあまあ面白いなと思ってた、その教育の方法みたいなところが、うん、まだ第2話にして出てこないんですよ。まだ誰一人として東大特進クラスに入ってないんですよ。
そうね。辞めたり出たりしてますからね、まだね。
だから、まあ、不良みたいな二人が入ったと思ったら、なんか実は嫌がらせだったみたいな、あの、なんかよくわかんない、何、テンプレ不良学生みたいなのやるから、はい、なんか、そこじゃねえんだけどな、見てえの、みたいなところは今のところなんで、もしかしたらこのまま何にも教えることなく、うん、あの、権力構想で終わるのかもしれないですからね、ドラゴン桜ね。
そうね。そういうあの、教育のつまらないところをドラマチックに描くところが見たいよね、できたらね。
そうですね。ちゃんと僕は丁寧に見たいなと思ってます、はい。教育ドラマとして見たいなと思っております。ね、はい。ほい。じゃあ、そんな感じでドラマチェックはいいですかね。また、今週、来週から朝ドラが始まりますからね。おかえりモネが始まるので。で、おちおやも今週で終わるのかだから。なので、また、いろいろとドラマが動くタイミングでございますが。では、今回のテーマですね、うん。ドラマと芸人とコントとということで、まず、まあ、ドラマに、まあ、俳優さんとして、まあ、芸人さんが出演するパターンというのが結構今回、今期クールのドラマでも多くてですね、大森屋十和子と三人の元夫では、東京デロさんの角田さんがね、まあ、主要なキャラクター、三人の元夫の中の二番目の元夫として出演されていたりとか、あとは生きるとか死ぬとか父親とかでも、トンツカタン森本慎太郎さんであるとかヒコロヒーさん、あとはまだ出てないかな、カモメンタルの岩崎う大さんも出演をされるそうです。吉田羊さんの元彼みたいなキャラクターですかね、でしたかな、うん。あと、今ここにある危機と僕の好感度についてにおいては、ハライチの岩井さんが、助教授役ですかね、准教授役で出ていたりしましたし、あとは、警視庁警察捜査一課長では、ずっとね、ナイツの花輪信之さんがね、出演されていたりという、まあ、いろいろと、今期もですね、芸人さん、現役で芸人さんをされていながら、ドラマに出演をされている方々が結構出ていらっしゃる。まあ、今期に限らずで言うと、我が家の坪倉さんとかね、ロバート秋山さんとか、ドランクドラゴン塚地さん、まあ、今、おちょやん出てますね。とか、ネプチューン名倉さんもおちょやん出てますとか、板尾さんとか、ホッシャンさん、まあ、ホッシャンさん芸人辞めてますけどとか、ズンの飯尾さんとかもね、いろいろと出てますとか、まあ、本当にいろんなドラマに現役の芸人さん、まあほぼ現役でやってないような芸人さん含めて、うん、まあいわゆる芸人さんのイメージが強い俳優さんが出ていらっしゃるんですけど、うん、なんでこうね、芸人さんっていうのが出演するのかみたいなところを考えていきたいなと思っていて、まあもちろん、その芸人さんって何らか特にコントをやってる人とかっていうのはね、演じる、何かのキャラクターを演じるというところで言うと、あと、まあ台本を作るとかね、で言うとかなり、まあ俳優さんとやってることとしては近しいんだけど、まあ基本的にお笑いに特化している。あとは漫才については、どっちかというと喋り、なんか演じるというよりは、普通に喋りの掛け合いで作ってるので、またコントの芸人さんとは違ったりするのかな、なんてことも、いろいろと思ったりするんですけど、この、うん、なんだろう、芸人さんが出演することみたいなについてはポンさんなんか考えとかってあったりします？
まあ人気者が出てるってことでしょ、基本的には。
ああ、なるほどなるほど。
だってそのテレビ番組はね、うんうんうん、やっぱりこう人気者が出るっていうことですから、
うん、うん、
あとまあその何、そのやっぱ化学反応じゃないけど、別にその女優さん、ね、俳優さんに関わらず、え、こんな人出るんだ、うん、どうなんだろうとかさ、まあちょっと違うけど、うんうんうん、古畑任三郎に一郎が出たことあるじゃん。
はいはいはいはいはい、犯人役でね。
そうそう、どうすんのって思うけど、やっぱその話題性みたいなこととかもあるわけだから、うん、まあそういう引きっていうことが、うんうん、まああるのと、あとちょっとややこしいけど、うん、もともと喜劇俳優っていう分担がありまして、はいはいはい、 まあ、ね、その渥美清さんとか、まあ、森重久彌さんとか、その、うん、まあ、ちょっとその笑いを念頭に置いたような劇というのがあって、で、それの人たちの流れもあるわけじゃないですか。つまりコメディーリリーフみたいな。はいはいはい、だから、本、うんうんうん、本編はあるけど、ちょっと笑いどころで出てくれる人みたいな。でそういう、まあなんか、系譜の中で、お笑いの人たちが出てた流れもあったりするとは思うんですけど、うんうん、まあでも、もはやちょっと違うんだよね。なんかその、例えば、ビートたけしとか、明石家さんまとかが、普通にこう、特に笑いもなく出てくるみたいな時代が結構もう随分2、30年前からあったわけですけど、
たけしさん出てましたね。そうだね。
そうそう。たけしが出たら、まあ、だいたいちょっとドキッとするというか、まあ、最初なんか犯罪者の役とかだったんだよね。確かね。
若い、何歳ぐらいの時ですか、たけしさん。
多分30前後
じゃないですか。そんぐらい若い時から出てたんだ。うん、だから、うん、2ビートとして活躍された頃。
じゃないかな。あの、多分、うんうん、ひょうきん族は終わったとか、そのぐらいかもしれませんけど。
うんうんうん、
ねえ、で、あと、タモリさんとかもドラマとか出てたよね。なんかそういう。ちょっと単発で。映画とかも出てたりとかね。なんか、子供を誘拐するような役だったら、キットナップなんとかとかね。なんか出てました。だから、やっぱこう、お笑い芸人演じるんだ、うん、さんが出てくることによるインパクトとか違和感みたいなものを使うっていう、うん、なんか系譜とかはあったと思うけど、まあ、そのうち人気者っていう枠組みになって、あの、うん、僕の好きな小坂井和樹さんも、何本か主演とかドラマ出てたりとかね、してますし。
ああ、最近のあの、牛乳の
ドラマで。まあ、あれは、随分、はい、まあ、またちょっと違いますけどね。で、まあ、所ジョージさんとかも出てたりとかもしてましたから。
へ、う、え、
ん。だからそういう意味では、まあ、なんていうか、こう、人気者の系譜だとは思うんだけど、ただ、今は、おそらくその、オレンジさんが言ってるみたいな、ちょっとその、役者的な配置としての、力を、まあ、基礎力を別なところで見てる。まあ、コントで見てるとか。なんかそういうことも大きいのかなとは思いますよね。
トンツカッター森本さんとか、決してそんな人気でこれ選ばれた感じしないですもんね。人気はあるんだけど、もちろん劇場で。
そう、だから、あの、例えば小劇場とか行って新しい役者さんを見つけるようなもので、お笑いの人たちの中で、うん、あ、この人出てもらったら面白いな、みたいな、そういう風な視点が、プロデューサーとかにあるんじゃないですかね、多分。
コクちゃんとかももちろん人気はあるけど、やっぱめちゃくちゃいいですよね、今回のお豆団の中のコクちゃんって、うん。他、あれ、ドラマ出てましたっけ？東京コクタさんは出てたのかな？
出てたとは思いますよ。
出てたと思いますけどね。あ、あれか、半沢直樹じゃねえか。出てましたね。
半沢直樹が、まあ、ブレイクみたいな感じだよね。
ですよね。
うん。
そうですよね。そういう意味で、まあいいんだけど、うん。ハライチの岩井さんとかも、前に考古学者の役かなんかで NHK のドキュメンタリーとドラマを組み合わせたようなね、やつとかも出演をされていたりとかで、なんか、あんまり演技のイメージがないというか、ハライチのネタ的にも、まあ基本的には漫才なので、なんかあんまりイメージなかったけれども、あ、こういう役をやらせてもらうと確かになんかインパクト残るなっていうのは感じるところではありましたし、逆にナイツの花輪さんとかはなんか逆の意味でこうインパクトが残るというか、何をやっても面白い感っていうのはね、すごく良かったりするし、本当いろいろとあのドラマ見てると芸人さんが出てて、それぞれにああ見たことある人っていう感じが結構強くなってるなと思ったりします。で、さっきもちょっとボンさんの方から喜劇俳優みたいな話も出ましたけど、実はその芸人さんをやっていた、今の俳優さん、田口浩正さんね、三谷幸喜作品とか出てた、出てたとか、出てたりとか、今でも、現役で活躍してる小太りのね、はい、そう、元テンションだったり、あと、今笑い酒係長、その女ジルバとか出てましたけど、もう、田口さんとコンビ組んでらっしゃったりとか。あと、今で言うと、おちょやんに出てる前田大志郎くんという、まあ、イケメン俳優前とした風情でいますが、もともとは前田というね、お兄ちゃんと一緒に、芸人コンビを組んでいたりとか。あと、いろんなテレビで、ドラマで見る宿川アトムさんとか、三浦雅美さん、高橋つもさん、安井純平さん、あと堀部圭介さんとかもね、ポンさんとか芸人の時代のイメージありますよね、堀部さんね。
まあ、そうですね。まあでもね、ガキの使いとか、ね、出てるイメージありますけどね。
うん、そうそうそう。あと吹越光さんとか、まあ名前を挙げていったらもういくらでも、 北郎さんとかも入れていいのかよくわかんないけど、一世尾形さんとかもそうだし、あと、このイメージもしかしたらないのかもしれないけど、石井正則さんとかね、まあ、
割とギリギリですね。
フラタインでも出てましたけど、はい。あれ、若い人はもしかしたらイメージないかもしれないけど、こういう、もともと芸人さんをやっていたけど、今はもう、なんか、れっきとした俳優みたいな前としていらっしゃる方もいらっしゃるし、竹中直人さんとかもね、出場を考えると芸人さんだったりする。泉ピン子さんももともと芸人をやってらっしゃったりとか、石倉三郎さんとか、まあ、伊藤史郎さんとかもね、本当今の若い人からすると、ね、普通に俳優さんでしょっていうイメージの方々が結構多いような感じはするという意味で、そこら辺は昔からなんですかね、結構緩やかというか、芸人の世界と俳優の世界、まあ、まさしく、まあ、今おちょやんで描いてるようなことではあるんですよね。喜劇俳優ってそもそもなんだって、吉本新喜劇とかもそうでしょうね。演じるっていうことのアプローチとしては近しいところはあるのかなというところではあったりする。で、一方でその、まあ、芸人さんが俳優として出演するパターンと、あとフジテレビでよくあるパターンとして、なんか芸人さんそのものとしてなんか出演してるみたいな感じ、なんか、演じるわけではないけどちょっと面白いことを言って芸人さんがそのまま去るみたいなパターンっていうのを、そのフジテレビの月9とかでねよく見る形があって、今で言うと1系のカラスという月9のドラマ、これ見てますポンさん？
いや、ちょっと、2話以降はちょっとまで見てないですけど、そんな面白いシーンがあるんですか？
傍聴席っていう、まあ、裁判を傍聴するキャラクターで、はいはいはい、なんか、ま、絵描いたりとかするんですけど、うん、そのキャラクターが毎回芸人さんが必ず入ってるんですよ、傍聴席の隅に。
あれは何？その、固定じゃないんだ。
そうなんです。毎回変わるんですよ、あれ。
チョコプラさんがずっといるのかと思ったら、そうじゃないんだね。
初回チョコプラで、2回目ミルクボーイで、3回目鬼越トマホークで、4回目空気階段鈴木もぐらで、はい、5回目が3時のヒロイン3人だったんですよ。
あ、まあ、いいけど、だからそういう、あれだよね、その、だから、タレント色をどこまで強くするかによっては、ノイズになるっていう話ですよね、きっと。
間違い、そういうことです。なんかね、わかるんですよ。なんか、ああ、面白いな、あの人が出てるみたいなので、あと、まあ、事前にそれの情報を流すと、ファンの方がもしかしたら、そのドラマを見てくれるかもしれないみたいな、さっき、ポンさんも言ってくれたような人気者の宣伝効果っていう、まあ、それに考えると、鬼越トマホークとかどうなのかってよくわかんないんですけど、そこら辺があるっていうのはわかるんだけど、なんかやっぱり、ドラマに入り込んでる気持ちをそがれるんですよね。芸人さんが芸人前としてそこにいられちゃうと。
まあ、それはでも、微妙な問題じゃない？それを待ってましたと思うのもあるし、まあ、ちょっと例古いですけど、うん、昔のさ、ドラマとかで、はい、まあ、さっき言ったみたいにその本編とは別な面白パートみたいなのがあるわけですよ。もう、ちょっと今から古い名前は、ゆりとおるさんとか、まあ、
ものすごい古いの来ました。
まあ、何そういう人たちが警官役とかで、ちみちみよ、何やってんの、はい、みたいな感じで、ちょっとしたコントが始まったりするところが、
一番、うんうん、のドラマの中で、
ドラマの中で、そこが美味しいみたいなのも、俺はあったりするわけですよ。
ほー。だ
から金八先生でもほら、なんか派出所のおじさんと、なんか金八が絡むシーンあるじゃん。あれも古い。ああ、これも古い例だけど。はいはい、だ例えばそのシーンだけが好きな人もいるから、まあ、これはちょっと昔の、でも喜劇との流れとか、本編と分けるみたいな、そういうやっぱり差があったりするんでしょうけど、そういうものでの楽しみ方もあるから、まあ、総合エンターテインメントとしては、あるんでしょうね、とは思いますけどね。はい。
なんか、そのまま役柄として、それこそ今言ってみたいように、その、金髪さんと発出所の巡査さんとかだったら、まあ、その役のままの会話だからまだいけるんですけど、なんか、今回も一応役ではあるんですよ。傍聴人みたいな役ではあるんだけど、うん、なんか、一言だけこう棒読みでセリフを読んで終わりみたいな使われ方が、すごい、なんか、せっかく使うならもったいない。チョコプラとか普通に演技できるんだから、ちゃんとさせてあげてくれよって思っちゃうんですよね。
愛情と、やっぱり本人のその、技量というか、だから、僕今、聞かざるのには理由があってみたいなドラマ。
聞かざる声には、はい、理由があって、はい。
あれでズンの飯尾さんが出てるんですけど。
はいはいはい、はい、そうですね。
もうね、本当にテレビのこっち側で、よっ、待ってましたって言っちゃうもんね。いや やっぱその、いや、だってさ、どう考えたってもうズンの言いようでしかないわけですよ。そんなこと言ったら。
まあまあ、どの役でもそうですね、ズンの言いようですね。そうそう。
なんだけど、やっぱこう、あの、
うまいですけどね、
空気みたいな醸し出す感じとかは、やっぱこう、嬉しいっていうか、アンナチュラルでもね、うんうん、あ、今週あんま出てこなかったんだな、うん、残念だなって思っちゃう気持ちとかありましたから、
うん、
まあそういう人だといいよね。それはもう本当に、やっぱり、あれじゃない？あの、単純に面白で入れたではないよっていうあたりがちゃんと伝わるかどうかだから。うん、だから、面白い、あの、ワンポイントリリーフでも、やっぱりいい作り方は僕はあると思いますけどね。
僕もだから俺の家の話のあの3時のヒロインの2人の出演の仕方とかは結構良かったなと思うんですよね、やっぱり。インパクト残るけど、ちゃんと役に入ってたんで、うん。うん。あれはあれで良かったなっていうのが、ちょっと残念なのが1系のガラスっていう感じではあるんですけど、まあだから、これからもおそらくあるんでしょうけれども、そこら辺うまくなんか馴染ませてほしいなとは思ったりはするかなっていうところはあったりしますかね。あと今回はね、コントが始まるというタイトルのドラマがあって、コントから始まりコントで終わり間にドラマが入るっていう、そのコントがドラマになるっていう時代が来たっていうのが結構、まあドラマとしてもめちゃくちゃ面白いんで、コントが始まる時代がすごい時代になってきたなぁと思いますし、もともとまあコントを作っていたバカリズムさんとか、カモメンタル岩崎さんとか、シソの二郎さんとかが、まあドラマの脚本をね、普通に担当する。これちなみに、芸人さん、ネタを作ってる芸人さんが脚本をやってたことって昔あったりしたんですか、うん、これ。
僕の知識内ではあんまりピンと
来ないんですけど、ね、あんまり僕もイメージないんですよね。
けどね、やっぱりその、なんか、領分みたいなものが分かれてたような気はしますけど、
いわゆるバラエティ番組の放送作家としてだと、やっぱ工藤官九郎さんとかはもともと放送作家されてましたし、それぐらい古いで言うと、三谷幸喜さんも確か、放送作家をやってらっしゃってからの、まあもちろんもともと演劇やってらっしゃったっていう、東京サンシャインビューボーイズやってたっていう背景はあるんですけど、うん、なんかまあそこら辺からのつながりもありつつだけど、いわゆる現役でパフォーマーとしての芸人をやりながら脚本家っていうのは、多分バカリズムさんが画期的なことだったのかなとも思ったりはするんですけどね。
形はちょっと違うけど、竹中直人さんとかは映画監督として脚本も当然
書い
て
らっ
しゃったりするし、まああと、うっちゃんとかもね、一応映画監督もあり、脚本とか。
映画監督やりましたね。
小説
とか。そうだ、7人
から。はい。だからまあ、ね、あれだけヒットしたっていう。
うっちゃんが早いのか。うん。
あの、工場的な仕事としてこう出来上がってる意味では、まあバカリズムさんが。
まああと松本人志もそうか。映画やってますもんね。
まあ、そうね。ちょっと、だから、ドラマっていう、やっぱりこのベタな、あの、オファーを受けてやるっていう風な仕事が、やっぱり、うんうん、その、なんていうか、底力ある感じしますけど、そういうことができてる人という意味では、うんうん、バカリズムさんとかは、すごいんじゃないの、もしかしたらね。
まあ、OL、架空 OL 日記で、向田邦子賞とか取ってますからね、あの人。うんうん、ちょっと一個抜けた感じはあるなっていうのはありますけど、まあ、まあ、それに限らず、まあ、お笑い、今まで漫才のドラマっていうのはね、べしゃり暮らししかり、火花しかりあったりしましたけど、今回はコントっていうところで結構、作り方としても画期的だし、これから先、いわゆるまあドラマ的なコント、東京03とかもそうだし、古くはバナナマンとかも、古くもねえかバナナマンとかもそうだし、ドラマ的なコントっていうのは結構あるので、コントっていうものがまあドラマになっていくっていう時代でもあるのかなとも思ったりする。まあもともとその境目っていうのがちょっと前にも話した通り難しいところではあるんですけどね、演劇とコントの違いってなんだとか、まあ、そことコントとドラマの違いってなんだっていうのは難しいところであるんですけど、そこら辺がもう含めてコントとドラマっていうところが接近している時代にもなっているのかなとも思ったりします。ちょっとさっきも話に出た内村照之さんで言うと、まあライフとかはね、ライフの中のキャラクターを元にドラマ作ったりとか、あと、内村さん自身の過去を一応モデルにしたドラマ的なコントというのが、そこら辺のバランス難しいですけど、を、 っちゃんっていうのをね作っていたりとかしたりするし、あとゴッドタンとかでやっているマジ歌とか、あとは演じさせる系のネタとかも、ネタ番、ね、企画とかも、まあ、ドラマとコントの合いの子みたいな、ドラマがコント的になっているみたいなところがあったりするので、かなり、密接に結びついているところではあるのかなと思ったりします。まあ、以上のように、そのなんか、まあ、ドラマと芸人とコントっていうものがより、うん、まあ、近づいたというか、なんかまあ、そこに芸人さんがいるのが当たり前みたいな感じの空気が出てきている現状の中、まあ、そこの中、あ、そうだ、一個問題として出したいなと思ってたのは、やっぱり圧倒的に、そういう芸人さんの中に女性が少ないんですよね。さっきまあ3時のヒロインの3人とか言いましたし、あと渡辺直美さんがね前に主演したドラマとかもあったりとか、ユリアンレトリーバーさんが出演したりとか、ハリセンボン近藤春菜さんも出演してたりしたかな、友近さんとかも出てたりしたんですけど、圧倒的にやっぱ女性の芸人さんが出演するのが少ないのは、これはどういうことなのかしらっていうね。俳優さんの中ではまあバランス的にはそこまで違わないと思うんだけれども、なんか女性芸人、まあ今回ヒコロヒーさんがね、出てたりしましたけど、 あまりこうコントをやってている女性芸人さんとかもなかなかドラマとかには出演、もちろんご本人の希望としてね出る出ないというのはあるんだと思うんですけど、そこら辺があまりこう開かれてないなと思ったりもするところがあるので、これから先はもっと幅広く芸人さんを起用するのであれば、まあ、俳優さん前として芸人さんを起用するのであれば、幅広く出演してもらえる、まあそれこそ、まあ、国籍とかも超えてね、いろんな芸人さんいらっしゃいます。まあ厚切りジェイソンさんとか出てたか出てたりしましたけど、まあ幅広く出てくれればいいなとも思ったりはするところであったりします。
ハリウッドとかだとね、ウーピー・ゴールドバーグとか、うん、このまあちょっとジャンルエディ・マーフィーとかね違うかもしれないけど、うん、こうお笑いっていうか、そういうねスタンドアップコメディの世界から映画の世界とかに行くっていうのも割とあったりするから、うん、まあやっぱちょっとそのね人気取りみたいな感じで使われてるところとのまあなんか差異が見づらいところではありますけど、
うん、
ぜひねこうなんていうか、なんか俺的にはなんか昔っぽい感じの喜劇役者みたいな人とかでなんか出てくると嬉しいなとか思ったりしますけどね。
う
ん、
それこそ今月始まるマスターオブゼロっていう、ネットフリックスのドラマ、人気シリーズですけど、それのアジズ・アンサリっていう人はスタンドアップコメディアンですね。で、まあ、普通に演じてたりするので、なんかそこら辺海外だともっと密接なのかもしれないですけどね。いわゆる芸人っていうくくり、ボケツッコミの漫才とかなかったりするから、そこら辺舞台に立つっていうところでそんなにこうね他の俳優さんとかとあんまり違いがないのかもしれないですけどね。
なんかね今でもちょっとあるもんね、やっぱこう女優さん俳優さんの世界はねみたいな、あの感じとかは、
そうそうそうそう、
まあ見てる側には関係ないと言いたいけど、でも多少あるよねやっぱね、ちょっとなんか雰囲気の、
うん、
まあそれが面白さではあったりするけど、まあどんどん融合していくんだなっていう感じは今日聞いても思いましたね。
そうですね、個人的にはなんかもうそこら辺の差異がないぐらいに、あ、芸人さんだって感じがないぐらいに、東京ゼロさんかくちゃんが岡田将生と松田龍平と並んでても何の違和感もないくらいになってたらいいかなとは思ったりはしますかね。
まあそうね、なんか変な人を起用するときにお笑い芸人だけになっちゃうみたいなところもちょっと正直違和感ありますけどね、うん、
まあ、性格俳優って昔から言いますからね
まあ言いようっていうのもありますけどね。なるほど、はい、うん、
はい、そんな感じの、まあ、特にまとまりをつけるというか整理をするというわけではないですけど、今のね、ドラマにおける芸人さんであるとか元芸人さん、あとはコントがね元気にドラマになるとか、なんかそこら辺も含めて、の話をさせていただきました。お相手はオレンジと、
吹雪役岡江久美子さんを毎日追悼しております、ポンでした。
タネラジ、また。